Films Radio.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は JOTA、ジョタです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
前回ね、ヨタ、YOTA ですね、はい、ヤングスターズオンディエアをお送りしましたが、今回はジョタ、ジャンブリーオンディエアです。
ああ、はい、またオタクですか。
はい、オタですね、はい、オタと言ってますけどね、はい、アイオタ、ソタ、ヨタと続き、今回はジョタということでね、はい、ボーイスカウトの、ね、活動の一つにアマチュア無線があります。ボーイスカウト同士が交流と技術習得のために行っているのがジョタです。カンハムでね、次世代のハム養成の取り組みの紹介と題しまして講演された JN3VQM 中村さんと、ハムフェアで日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブの副会長 JH1RVJ 西田さんにお話をお伺いしましたので、その様子をお届けいたします。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、まず最初はカンハムで次世代のハム養成の取り組みの紹介をと題して講演をされた JN3VQM 中村さんのインタビューからお聞きください。このインタビューではヨタについてもお伺いをしておりますが、今回ジョタ、JOTA ですね、この話題をお聞きください。
はい、ね、関西アマチュア無線フェスティバルでね、ちょっとね DX の話を、
DX の話、
はいはい、お聞きしたいという思いますのでね、はい、まあ、ちょっといろんな、まあ、実は、講習会というんですかね、フォーラムとかね、はい、いろんなことやってる方にお越しいただきましたのでね、まずご紹介したいと思います。お名前とコールサインお願いします。
はい、JN3VQM、中村渉と言います。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、今日はね、まあ、中村さんに海外の、ね、特に次世代のハムを育成するという感じ、うんうん、これはまあ、日本だけじゃなくて全世界的にね、うんうん、どういうことをやってるのかということにお聞きしたい中で、実はね、カンハムの中でね、なんとか海外の次世代ハム養成の取り組みの紹介ということでね、うん、講演いただきましてね、はい、その中ね、JOTA、はい、それから YOTA、はい、ヨタ、ジョタ、はい、ね、まあ、割と聞き慣れない言葉だった、はい、一般的にはね、まあ、知ってる人は当然知ってますけどね、はい、
番組で一回、ワイオタの方だけは紹介させていただくとね、ジョタはやってないんで、はい、
そこでね、ちょっとお話をお聞きしたいと思いますので、ね、はい、ちょっと次にね、はい、JOTA、ジャンボリオンザティアということで、ね、はい、こちらって私もあんまり知らないんですけど、
ね、分かんないんですよ、はい、何者か教えてください。
は
い、
ジャンボリというからには、多分あれ、ボーイスカウトですね。
はい、そうですね、ボーイスカウトが1958年、はい、のから始めてるですね、アマチュア無線を使って、世界中に その仲間と、うん、コミュニケーションを取るというか、はい、そういうような QSO パーティーみたいなやつなんですけどね、結構まあそこで、まあ、いろいろと、学んだ、うん、世界中で今ボーイスカウトがないのが2カ国3カ国とかあるんですけども、
ね、
あるんですけども、いろんな国で学んでて、でそこの卒業生たちってやつが実はドイツのハムレディオなんかでずっと昔からやってるですね、インターナショナルユースミーティングっていう、うん、はい、まあ、そのヨタができるよう、できるその元にもなったようなそういうその国際的なその若い世代の、まあ、育成であったりとか、うん、そういうことに対するその、うん、ミーティングがあるんですけども、でそこにもそのジョタのメンバーとかすごく関わっててですね、
はい、もう、ジョタヨタは同じような方も参加されてるんですね。
なるほど。だからその初期のヨタのメンバーってやつは、うん、そのジョタで、学んだメンバーってやつが結構入ってる、
うん、ああ、なるほど、うん、
で今年のハムレディオは UK、イギリスで、 あるんですけども、そのイギリスの会場もですね、ロンドンのちょっと郊外にですね、はい、ギルエルパークっていうところがありまして、はい、そこは実はボーイスカウトのですね、世界的なその指導者を訓練するための施設 で、はい、でそこはまあ国際キャンプ場もあるんですけど、はい、大体その108エーカーかな102エーカー、うん、甲子園球場がね11倍ちょっと入って
すごいですね。
でその中で、それこそそのジョタをね、うん、一番最初にスタートした時の、アマチュア無線局がそこの中にあって、うん、それがずっと続いてるんですけど、でコールサインは現在変わって GB2GP っていうんですけども、そこの説明がねすごくてですね、もう短波から EME まで出れるんです。
あ、そうなん
ですか。すごい説明 でそこの局のですねマネージャーしてるスティーブってやつがいるんですけども、彼が今回のそのヨタのですね、GB17ヨタかっていう、コールサインで、はい、特別局ができるんですけども、はい、それもそのギルエルパークの GB2GP の設備を使って、だからそのスティーブが全面的にバックアップするって形で、ね、やるみたいですね。
ボーイスカウトと、まあ、アマテム戦という感じなんですけども、うん、まあ、具体的にはその、まあ、ボーイスカウトの方々なんで、まあ、いろんな活動されてるの、うん、はいはい、その中でアマチュア無線を運用するという感じなのか、はい、もうそこら辺の関係ってどうなんですかね。わからないですけど、
ね、はいはい、ですね、その一つはボーイスカウト の、 その、学び方 の、 プログラムの中に、バッジシステムってやつがあってですね、はい、ある教育プログラムで目標をクリアすると、はい、それを認めてもらうってやつがあって、はいはい、それでもうアマチュア無線関係とか、はい、あと電気関係とか、はい、電子関係とかそういうやつがあって、
いろいろな分野があるわけですね、
はい、でそれのプログラムっていうかバッジを取るために、うん、アマチュア無線の資格を取る人もいますし、あ、であとまあやはりそのボーイスカウト運動を始めたそのベイデン・パウエルっていう方がいるんですけども、はい、当然もう亡くなってるんですけども、はい、彼はやっぱりそのレディオアマチュア無線とかが出てきた時に、はい、それにすごく可能性を見てたらしいですね、はい、うん、だからその当時は今みたいにインターネットもないですし、はい、そのいろんな国に行くのって簡単にできないでしょ、はい、でもこのレディオを使うことによって、うん、
あ、世界中に電波が飛びます、ね、
そう、うん、それで世界中の人たちが理解がし合える世の中ができるんじゃないか、うんうん、
なるほど、
で、うん、だからそこにその、BP っていうんですけど、ベイデン・パウエルのこと BP っていうんですけど、うん、彼はすごくそこにその夢を抱いてたわけですね、うん、
なるほど、
だからその彼はもともと軍人だったので、うん、そのこの平和な時期にそのアマチュア無線を使って、うん、世界中に友達をたくさんみんな作ったら、はい、みんな友達同士が争うことって嫌だろうと。
あ、なるほどね。まあ、そういうような考え方あるわけですね。
そうそうそうそう、
まあ、ちょっと奥が深いですけどね。ちょっとジョタヨタ、まあ、これからもね、
う
ん、どんどん、まあ、今度ハムフェアでもね、
そう、
ヨタの方いろんな話あるというか、ちょっと楽しみにしたいと
思います。そう、僕も楽しみ、はい、僕も今年はね行こうから。
あ、なるほど、
はいはい、で番組でもね、
う
ん、今後サポートをいろいろしていきたいと思いますので、
ぜひ
ぜひまたよろしくお願いします、はい、
あ、それからですね、今回その DX フォーラムでこの海外 の、 その、 次世代ハムのね、その要請の取り組みをやったっていう理由がもう一つあって、でこれはすごく大事なことなんだけど、その DX やってた時に、言われた時にですね、うん、DX ペディションに対してドネーションをするとか、うん、はい、支援をするっていうことはすごく一般的にするんだけども、今回その結局そのヨタなんかはですね、海外 の、 その DX のファンドとかはですね、支援してるんですね、うん、もうすごく有名な安め財団とかは、うん、そのレジオン1の中でもやはりちょっと貧しくてですね、うん、そのヨタに参加しにくい国もあるわけですよね、うん、そういう人たちの若い人たち世代を育てるために、そのためにかかる費用を安め財団全部出すよと、うん、で CDXC とかそのイギリスの一番大きな DX ファンドがこれに対してスポンサードしたりとか、うん、だからその DX 愛好家がそのペジションだけじゃなくて人材の育成とかに対してもそのお金を出す、でお金は出すけど口は出さないよ、はい、
そこが大事ですね、
そうお金は出すけど口は出さないよっていう形で、うん、はい、DX 最高家たちがやり始めたと、うん、でそういうことをね、やっぱり伝えたかったし、でやっぱりそのジョタやっとられる方の発表させていただいた方々の方も言われたんですけども、はい、その DX をやっている人たちでそのテクニックとか設備とかいろいろある方たちに、いろいろ若い人たちにその教えてほしいということも発表されてたんですけど、はい、だから我々がそのなんていうかな、口を出さない形で、支援できることが もっともっとあるかもわからないな、ね、っていうことを、
はいちょ
っと
これからが楽しみですね。
そうそうそう、言いたかったってことですね、
はいはい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、はい、
まだ
あ
の今度ハムヘア楽
しみ、はい、ハムヘアでまたお会いしましょう、は
い、お会いしましょう、ね、
ありがとうございました、
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 ありがとうございました。それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア栃木県宇都宮市10月21日・22日、東京都町田市11月25日・26日、信越エリア長野県長野市10月28日・29日、新潟市東区11月25日・26日、東海エリア静岡県静岡市10月28日・29日、三重県桑名市11月4日5日、近畿エリア和歌山県和歌山市10月14日・15日、神戸市中央区10月21日・22日、京都府福知山市11月18日・19日。次に第3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア東京都町田市11月18日、信越エリア長野県長野市10月14日、長野県松本市11月18日、東海エリア名古屋市中区11月18日。次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。関東、信越、東海、近畿に加えて東北エリアで第3級陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施することになりました。まず第3級陸上特殊無線技師、東北エリア仙台市青葉区10月28日、関東エリア千葉市美浜区10月21日、東京都町田市11月11日、信越エリア長野県長野市11月4日、東海エリア静岡県静岡市10月8日、三重県桑名市11月11日、近畿エリア堺市北区11月3日。第2級陸上特殊無線技師です。東海エリア名古屋市中区10月7日・8日、こちらは申し込みが9月27日までですのでご注意ください。近畿エリア京都市右京区10月7日・8日、こちらは申し込みが9月27日までですのでご注意ください。委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格で開催できます。職場、サークル、学校などで人数がまとまるようであれば ご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページまたは電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話でお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JH2LTL です。時々聞いてます。JR1 JRK 矢田部さんと一回更新いただいてます。はい、ハムのラジオ。
それでは次に日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブの副会長 JH1RVJ 西田さんにお話をお伺いしました。ハムフェア2017で、はい、ボーイスカウトの、
そうですね、
はい、その方にお邪魔しております。ちょっとね、ハムのラジオでもね、ちょっと前からね、ジョタ、
はい、
ジャンポリオンディアということでちょっと話題になってきてます
ね。は
い、ボイスカードはね、過去からいろんなアマチュア無線関係含めて活動されているのを我々もよく知ってるんですけど、はい、ちょっと改めて、ね、ボイスカードとアマチュア無線についてのね、
どんな活動なのか、関係がどうなのか、ね、聞いてみたい
と思います。今日はね、副会長の西田さんにちょっと出ていただくことになりましたので、ね、はい、よろしくお願いいたします。で、まず最初に西田さんの方から、まあ、自己紹介、コールサインから、はい、まあ、普段まあ、ボーイスカウトでのご活動とか、まあ、自己紹介ちょっとお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
今ご紹介いただいたようにボーイスカウトの日本連盟が正式に、理事会で許可をした外部団体の一つです。 日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブという正式名称を持っております、はい、で、JAL に登録して JA1YSS というコールサインをいただいて、はい、この YSS というのが全国で何箇所もできるようになりました。
なるほど、はい、
で私はその副会長って、実は会長が讃岐の殿様だった松平頼弘さんだったんですが、はいはい、亡くなった後息子さんに引き続き松平会長として、はい、今勤めていただいております。そんな組織で全国各県のスカウト連盟、それからガールスカウトも含めてですね、はい、現在そのラジオスカウティングという言葉を使ってますけれども、世界中で活動しております。
あ、なるほど、ね、西田さんご自身も、ね、アマチュア無線されていると思うんですけども、はい、まあ、ちょっと、個人的なアマチュア無線のご活動でどういうことされていますか、
は
い、
これは昔この YSS ができる前から、はい、まあ、免許を取って、
かなりもう
この YSS を中心とした、はい、当初は講習会を中心として、はい、ボーイスカウト日本連盟のアマチュア無線技師養成講習会というのを JAL で認めてくれたの、ですから公式の講習会を経て JH1RVJ というコールサインをいただきました。お世話することにもなりました、
はい、お世話するし、まあ、自分でも活動されるという、はい、なるほどね、まあ、ボーイスカウトと、ね、アマチュア無線というと、ね、もう昔から、まあ、ジャンボリーも、ね、ある時 もう記念曲できたりやってて、はい、非常に活動も盛んなんですけども、アマチュア無線とボーイスカウトの関係って、まあ、大雑把に言えばどんな感じになるんでしょうか。
これはだいぶ資料を見ますと古いことで、はいはい、ボイスカットの発祥地であるイギリス連盟が最初に、はいはい、無線との結びつきをした活動を開始された、はいはい、それはもう第二次大戦以前のことですね、はい、でその時からボイスカットももちろんありましたので、はい、ボイスカットに無線活動を取り入れて、はい、ガールガイド、はい、ガールスカウトですね、はい、も含めたスカウト活動の一環として、はい、しかも世界に広めた方がいいだろうということから始まりました。でその後世界組織ができて、はいはい、で世界事務局がスイスに置かれてですね、
なるほど、はい、
でそのスカウト組織の中の一環としてこのジャンボリオンゼアというのが世界中に普及しました。それがちょうど時代でいうと第二次大戦中から戦後にかけてです、はい、
なるほどね、
で日本ではもうすぐにスカウトのリーダーたちが中心になって、はいはい、キャンプをしながら無線活動をしたのが手始め、は
い、なるほどね、
で、合宿をしまして、はい、研究会を開いたりして現在の YSS のコールサインを取るまでに至った。
なるほど、なるほど、なるほど。
一般の人間から見ると、まあ、ボーイスカウトというと、まあ、いろんな活動のある中で、まあ、先ほどのキャンプのお話もあったように、やっぱりアマチュア無線というのはやっぱり一つの通信手段として、まあ、業務としては当然使えないですけれども、いわゆる通信手段として使うという、そういうふうな形が、まあ、スタート
みたいな感じですかね。そうですね。で、イギリスあるいはヨーロッパでは、それが身近な、はい、なんて言いますか、電波を利用した活動としてですね、はい、広まっていった。戦争ももちろん関係してたと
思うんですね。
はい、
そうですね。
そんなことでそれも日本にいい方向にこう結びついて、
なるほど、
で我々も一生懸命始めたという段階ですね。で、はい、最初は東京以外の人が一生懸命やってくれて、はいはい、この枠を作ってくれた。
なるほど、
まあ、FM パールの茨城の方にあるんですけども、まあ、茨城の中でもかなり昔からキャンプ場ありますよね、
はい、そうですね、うん
うん、でなんか最近あの大きな野営場ができたとかいう話をお聞きしたんですけど、はい、ちょっとご紹介していただければ。実は
先週の日曜日に終わったんですけども、はいはい、富士山の麓の山中湖畔に、はいはい、ボースカウト日本連盟山中野営場というのが、はいはい、92年間開設してました。
92年ですね、
はい、
長いですね。
でスカウト、ガールスカウトをはじめ、はい、一般の社会教育、野外活動教育にも利用していただいて、それから社員教育なんかも利用したりして、大変親しまれた野営場だったんですけども、手放すことになりました、はい、それが先週なんです、はい、でその後、それと合わせて茨城県のに日本連盟の野営場として、今度は広大な面積の、はい、野営地を、
はい、茨城の大体住所的にはどこら辺なんですか。
これは、何でしたっけ、さっと出てこなくなっちゃったな、萩がつくと南の方、
高萩です、
はい、野営場という、うん、
かなり大きな施設になるわけですね、はいはい、やっぱりもう世界中含めて、
そうです、ま
あ、利用する場所になる、ね、
はい、世界中に、お披露目したいということで、はい、もうすでに日本キャンプ協会とか、はい、その他で国際交流協会、東京のですね、港区の国際交流協会のすぐ近くに県の施設があるんですけど、はい、そこと合わせて使っていただくと思います。
あと、あの先ほどのジョタ JOTA のお話あったんですけども、はい、ちょっと JOTA のってあのご存知の方やっぱりおるみたいで、あの、まあ、その活動とかどういうふうな組織になってるかちょっとご紹介でいただけますか。あの
世界スカウト事務局が中心になって始めたことですけれども、はい、あの出始めはやはりイギリスの関係者、
ね、
はい、でガールガイド、ガールスカウトも、はい、同じ活動を同時にやってきました、はいはい。で最近は非常に各国160何カ国が参加して、はい、10月の第2週末に一斉に全世界でやっておりますけれども、はい、まあ、その中には戦争をやっている国も含めるぐらい、あ、
はいはい、なるほど、
青少年の健全育成に寄与するということでありますけど、はい、日本の場合もガールスカウトと協力しながらですね、はい、これまでやってきました、はい、ジャンボリーオンズエアーというのの頭文字を取って JOTA で、それをさらに略してジョタと言っております、はいはい、それと合わせて、これは10年前ぐらいからですかね、ジョティという JOTI、はい、ジャンボリーオンズインターネット、
はいはい、
なるほど、
はい、
もう並行して世界的に始まりました、
はい、からの電波じゃないけども、そのまあ通信を使ってそういうことをジャンプでやってるということ、
そうですね、はい、それと特別な活動としては宇宙飛行士との交信、はい、あの宇宙飛行士、アメリカの出身の飛行士も、はい、みんなボイスカート
で、
ほとんどがボイスカートで、はい、それとアマチュアの免許を持ってる、はい、で、5年前でしたかね、5月5日の日に野口飛行士がまだ空にいた時、はい、あの私どもは日本連盟の本部がまだ三鷹にあった調布飛行場のすぐ近く、そこへ泊まり込みをして、はい、近隣の各県から、はい、寄り集まって、はいはい、で、更新の、はい、機会を作りました。
地上と ISS 間での QSO ですね、はい
はい、でそれもできました、はい、大変な応用とした経験がありますね、はい、でその野口さんは実は当時宇宙飛行士になる前から茅ヶ崎、神奈川の茅ヶ崎のボーイスカウトの指導者、はい
はい、そうなんですか、
現在も、はい、で現在はボーイスカウト日本連盟、はい、アンバサダーという形でですね、はい、スカウト運動を通じて青少年の健全育成のための 諸活動、世界を回っていただいております。そんなことで、
なるほど、
日本のジャンボリーがある時でも全日程来てくださったり、いろいろと貢献していただいております。
やはりですね、あのジャンボリーといいますか、ボーイスカウトとアマチュア無線の関係、はい、非常に深いものがありますね。
そうですね、
もう宇宙まで、ね、はい、ひっくるめてボーイスカウトの方が、
免許を取ってからはもう日本連盟職員だったんですけれども、はい、職員の立場とそれからアマチュアの立場と両方兼ねてですね、
なるほど、
役割をこなしてきました。でこれまでに世界ジャンボリーも日本で2回やってますけどね、そうですね、はい、まあ、その最初は第13回、はい、富士山の下でやったんですけど、はい、この時も素晴らしい無線と、はい、特設無線、
あのその時もあの QS をして QSL カード持ってるよと、ね、はい、いう方もね、はい、お話してますんでね、はい、もう非常に貴重な経験したとおっしゃってましたですね。
そうですね、はい、世界中からよりは、
そうですね、そうですよね、
はい、子供たちも本当に大喜びで、ただ富士山緑の時には大嵐の、
ああそうなんですね、
被害を受けましてね、はい、でもう水浸しになった経験、
大変ですね。
そんな中でも自衛隊の無線とボーイスカウトの無線は健全だった、は
い、なるほど、
やっぱりあの無線というのは非常に大きな通信手段、これはもう、
そうですね、
なくてはならない
ものですね、はい、で今は時代が変わって、それこそ脅威が感じられるような、はい、ミサイルの問題などなどが身近に迫ってますので、緊急通信としても役立つように日頃必要に応じて訓練をやっております。これは地域の一般の、あるいは一般のクラブ局とも協力しながら行かないといけません
ので、そうですね、地域との連携って非常に大きいですよね、はい、
それと JAL からもそのことを認めていただいて、はい、いろいろと活動に際して便宜を図っていただいております、
は
い、
まあ、まあボースカートとあの無線というのは非常に長い歴史もありますし、ね、はい、まあ、これからもまあ時代がどんどん変わっていきますので、まあ、いろんな新しい活動から、うん、まあ、青少年の育成ということで、非常に、あの非常にもう先が非常に未来があるという、そういう感じですね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。いいえ、はい、これからもね、ぜひ大きなご活躍をされることを、ね、期待しておりますので、
はいはい、
よろしくお願いありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。ハモのラジオでは若い方にアマチュア無線を知ってもらいたいと思っています。ジョタやヨタなど若い方の活動を紹介し、リスナーの皆さんに知っていただき、応援をしてもらいたいと思っております。
ですね。はい、
ハモのラジオとしてもね、応援していきたいと思っております。
そうですね。
はい、
ということでね、若い人を増やしたいですからね。
はい、まあ、ヨタ、ヤングスター、こちらの方はね、まあ、ヨーロッパでスタートしたということなんですけども、今回ね、第3地域、
はい、
リージョン3からね、はい、まあ、初めて参加してね、まあ、これ、1から3、また、リージョン2に飛べば、もう、全世界ですよね。
そうですね。
うん、
から、ジョタの方はね、もうこれ歴史古いんですよね、はい、ジャンボリーということでね、もうアマチュア無線、ボイスカウトはね。
ボイスカウト、随分昔からね。
はい。記念曲とかね、そういう特別コールを取ってね、結構いろんなところでね、活躍されておりますんでね。
はい。
はい。はい、ということでね、ハモのラジオでもね、こちらの方をね、応援していきたいと思っております。はい。はい、
ジュリエットホテル4オスカーウィスキーゴルフ、ハムのラジオ。
プロの資格も QCQ。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級、第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで、QCQ で検索。飛んでいけ強
い力で。はい、今日の番組はいかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。 Android、iPhone ともストアの方からね、無料でダウンロードできますのでね、お聞きください。はい、からジングル募集しております。はい、でまたねお便りもね、募集しておりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、ジングルお便りのメールでの先はハムアットマークハムズレディオ .net、 ham@hamsradio.net こちらの方にねお願いいたします。またお便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からもね、投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日はこれで失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。セブンスリー、
はい、セブンスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。やんなきゃいけないことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。